わしょーい。本日火曜オリジンチャンプルでございます。皆さん聞いててね、あれの YouTube 見てる人はね、あれうどんちゃん一人かなと思っておりますけれども、今日はねうどん一人の火曜日ちゃんとなっております。2月6日火曜日、旧暦の12月21日の、火曜オリジンチャンプルとなっております。本日の相手は劇団ダブロー氏のうどんちゃんです。よろしくお願いいたします。あのねちょっとねあれね、あの声がねちょっとうどんもね、ちょっと週末なんですけどちょっと風邪ひきましてね、熱はなかったんですけど、なんかね咳コンコンというか喉のイガイガとですね、まあ、いつもちょっと耳鼻科系、ちょっと喉系ちょっと弱いですね、耳鼻科鼻とかね。そうなんですよ。でちょっと風邪ひき模様になりまして、いやーこれは熱出たらあかんよ、来週本番だぞということで必死こいてね、もう病院行ったらうつるかなと思って、まあ、最初は病院行かなくて、まあ、薬局でね、こんな症状なんですけれどもという形で なんか喉に漢方みたいなね、なんか薬をね処方してもらってですね、なんて教えてもらってですね、でもやっぱり怖いなということで、やっぱりさすがに病院行きましたけれども、まあね、インフルエンザとかではなくて、本当に喉、鼻から来る、まあ、風邪という形でね、まあ、熱は、ね、出なかったんですけども、なんせね声がねもうガッサガサというかね、えもうこういう声で今日はねお送りいたします。まあ、今日はねちょっと直高の方が、お休みでしてね、うどん一人になりますが、よろしくお願いいたします。さあもう先に言っておきましょうね、トークテーマ、本日のトークテーマはあなたの恋、まあ、恋バナですね、教えてください。いろいろありますよ、淡い恋、大人の恋、いやねうどん聞きましたよ、老人ホームの恋もあるそうでございますね、聞いたことありますか。まあね、まあ、自分はもうまだ、まあねまあ、40中年なのでね、まだね老人ホームのこととかちょっとよくわからないんですけれども、まあ友人がね老人ホームで勤めてる人がいまして、いやいやいやこんななんつうのあるぜみたいな、いやいや老人ホームでもあるよ、おじいがおばを奪い合うシーンがあるよとかね、いろいろ聞くんですけれども、本当かなと思いながらも、まあちょっとねいろいろ話を聞きましたけれどもね、皆様も、いや若い時の恋っていっぱいありますでしょ。でも20代30代40代50代でいろんなね恋があると思うのでね、どうぞ皆様の恋の話、恋バナ教えてください。よろしくお願いします。はい、ツイキャスもいろいろありがとうございます。加藤ちゃんさんから来てます、お久しぶり、お一人一張りよと来ております、ありがとうございます。そうです、俺さんからも来てますよ、直隆いないのかやっぱりエロいなということでね、ありがとうございます。さあ今日はね久しぶりにうどん一人でお送りいたします、火曜オリジンチャンプルでございますけれども、さあ早速いきましょう。2月6日今日は何の日、イエーイね、一人でやるとちょっと寂しいですね。はい、ということで、ね、2月6日はですね、何の日と調べましたら、まあ、海苔の日、まあ、海苔好きですね、海苔美味しいね、まあ、ご飯に巻いてもしくは刺身と一緒にとか、刺身と食べません？美味しいんでございますよ。そうなんです。でね、海苔の全国海苔貝類漁業協同組合連合会が1966年昭和41年に制定ということでですね、なんで海苔の日を、まあ、語呂合わせでもないしね、はい、調べましたら702年、超昔ですよ、海苔が産地諸国の物産、海苔が産地諸国の物産の一つとして年貢に指定されたから、またはこの頃海苔の生産が最盛期を迎えることから2月6日を記念日にしたということですね。年貢の納める、年貢を納める時期にもう海苔がすごくもうあれだ、食べられてたんですね。わからんわ、まあね、ということで、ね、今日は海苔の日ということでね、はい、で次が抹茶の日。そうなんですよ、今日抹茶の日なんですよ皆さん。愛知県のですね、西尾市の、茶業っていうのかな、茶、お茶の茶に業、作業かな、作業振興協議会がですね、西尾茶創業120周年を記念して制定いたしましたということで、なんで2月6日なのかということなんですが、まあ、茶道でね、釜をかけて湯を沸かす道具が風呂 というところから2月6日の語呂合わせで風呂、2月6日風呂の風呂で抹茶の日、お茶の日となっております。あ、抹茶とお茶は違うな。これはもうあのシャカシャカシャカシャカシャカって立てるあのお茶ね。はい、お茶の日じゃない、抹茶の日となっております。さあ、そしてね、これ今日ね、ブログの日なんですよ。そう、サイバーエージェントが制定した語呂合わせで、2がブ、6がログでブログの日、2月6日はブログの日。皆さんブログってやってますかね。まあ、うどんはですね、まあ、事務所入る前ね、はい、やっておりましたブログね。まあ普通にうどんちゃん日記っていう形でね、やっておりましたけれども、まあね、まあいろいろありますよ。ね、沖縄でいろいろ盛んなティダブログとかね、あとアメバーとかね、もっと何がある？ヤフーとかね、あれもあるか。何だったっけ？忘れた。まあいろいろありますよね。いろんなブログのあのあれがあるんですけれども、皆さんブログってやってますかね？結構ね、あの芸能人とかがブログをやってるのを私結構見るんですけれども、あれすごい、すごいと思いますね。あの私生活をもう、もろ、そう、もろね、あの、お家とか写真撮って載せるさね。まあ子供とかはね、顔は載せないで、なんていうの？子供は写すんですけど、ある芸能人の、顔はちょっとお花のスタンプとかをしてね、顔が見られないようにね、こうやったりとか。で、子供を写したり、あとご飯作ったらご飯載せたりね、食卓。いや、すごいなと思いますね。やっぱり、自分はあんまりご飯とか鍋にこうズームうーんって寄せて、まあ、写真撮って載せるとかってはあのフェイスブックとかありますけども、アンチあのまあまあしく台所を写してからにブログに載せたりとかするのちょっと自分できないですね。はい、そう、あれかアメバーか、アメーバーじゃないんだ、アメーバーブログ、わからんさ。だから直高がいたらすぐ教えてくれたかもしれないけど、アメバブログかなね。はい、すいません、ちょっと言い方もわからないんですけれども、まあね、いろいろね、ありますけれども、でも今はね、のブログじゃなくてもフェイスブックとかインスタグラムとかツイッターとかでね、皆さんいろいろな写真をね上げたりとかしてると思うんですけれども、いやー、なかなかね、まあ自分の舞台の告知とか一緒にやるキャストさんとかスタッフさんとかとね、お客さんとかと一緒に写真の写してフェイスブックに上げたりとか、まあ、結構するんですけれども、自分のお家とかね、こう生活をですね、ちょっとまあでもたまに自分もご飯とか載せる場合もありますけれども、はい、こういうのはちょっとねないっすな。まあ、この洋服買ったよとか、やっぱ結構あのブログでも今日のファッションとか今日の服装、自分の服装とかね、はい、いるんですよ。可愛いのものとか載せたりとかね、今日はどこどこで買ってきた何々を着てますよとか、絶対やりたくない自分は。はい、ありがとうございます。アメーバーなんですね、すいません、あのツイキャスで教えていただきましたね。アメバーじゃなくてアメーバーなんですね、ありがとうございます、勉強になりました。はい、だからね、このブログとかもみんなどこどこ行きましたとかね、まあ、自分もたまに載せるけども、まあ、頻繁にね、自分はあんまりこう私生活載せれないんですよね。性格ですかね、なんかわからん、怖い。なんかね、はい、怖いなと思って、いや別に 何かを誰かが見て批判したりとかなんかこう後つけたりとかってするあれではないんですけども、なんかやっぱりあんまり載せないですね。皆さんいかがですかね、ブログとかって結構突っ込んで入れます、こう私生活というか、あ、プライベートね。はい、でもね、結構ね、このプライベートで写す飲み屋とかで写す写真とか、あ、ちょっと怖いというか、なんか違う人が写ったらどうしようとかってあるんです、よく聞きませんか。なんかこう自分たちが楽しく飲んでるそばでなんかこうね、誰かが密会してたとか、自分のブログに載せたなんかこうあれでこうバレてしまったりとか、なんかちょっと怖いなと思ったりとかするんですけど、まあ YouTube とかもね、やっぱりこの間も話しましたけど、まあいろんなところに行って取材したりね、ご飯食べたりとか、 はい、いろんな人が釣りしたりね、やってますけれども、まあ、釣りとかどこかレジャー施設とかどっか買い物行ってとかいいんですけども、まあなんていうのかな、こういろいろね、私生活をこうちょっと載せたりとかするのすごいな、じゃ見ててやっぱり面白いですからね、自分もやっぱり 見ますよ、子供たちをね、こう親が撮ってね、こう YouTube に上げてるのとか見ますけども、すごいなと思いますね、自分こんな発想がないというか、そういう気持ちがないというか、はい、だからこのブログの日、あ、やってみようかなという人は どうなんですかね、今日機にブログを立ち上げるとかね、でも徹底してますよ、今日のご飯もうご飯しか載せない人はご飯しか載せないとか、洋服今日の洋服はこれですよとかね、うん、こんなって特集みたいにして自分のこう毎日日記みたいに書いてる方もいらっしゃいますし、まあね、あ、うちの事務所のね、マネージャー永田健作もですね、なんかこう本のね、この本は面白いですよ、この本はこんな本でしたよって紹介したりとかするブログとかもね、載せて、これ面白いなとは思うんですけれども、できないやつさ、自分なぜこうあまり見ないんですよね、携帯とかパソコンとかね、これが問題かなというものも問題もありますけれども、はい、今日はねブログの日ということで2月6日ですね、はい、今日は何の日ということでお話ししましたけれども、なんとですね旧暦の今日は12月21日ということでですね、まあお家にね母ちゃんたちはね、今週金曜日はウガンブトチになっとんびんど、いい、ウガンブトチはねもうイヌカンガナシが天に帰る日と言われておりますけれども、まあ、旧のね12月はねヤシチヌガンとか、またウガンブトチ、またね来週の2月の16日はまた旧正月が来るんですよ、もう一なさぬな七市場にですよ、スーパー会ね、買い物しがちも七も三枚肉買ったり肉買ったりも七肉買っておりますけど、ムーチー買ったりね、もちですよ、うちゃぬく、まあもう自分今週はねちょっと土日ちょっと本番もあるので、金曜日はねちょっともう本当に触らないね、ちょっとまあでも組め、あまりね、あまりできないかもしれない、でもまあねちょっと気持ちを込めてね、ちょっとヤシのガンとか一年のねありがとうしてね、うがんぶつしぶっとちしてねやりたいとは思っておりますけれども、まあ今週来週再来週までは父ちゃん母ちゃん、まあ母ちゃんたちですかね、忙しいですかね、どんなですかね、まあ、日の顔持ってる人たちは忙しいけど、まあそうでもないのかな、まあ旧正月って言ったらね糸満とかはもうとか余活とか活連方面は旧正月がもう正月だよ、新正はもう、特に何もしないよっていう方もね多分多いと思うんですけども、そうなんですよ、来週2月16日は旧正となっております皆さん、はい、あ、なんとなくねせわしくなる、母ちゃんたちがせわしくなると思うんですけれどもね、ちょっと父ちゃんたちもちょっとね、母ちゃんたちがイライラ始めたらね、ちょっとケーキとか買ってきて、チョコレートとか買ってね、甘いのを食べさせてください、よろしくお願いします、そしたらねちょっと落ち着くかもしれないです、はい、うどんたちのね父ちゃんもねよく買ってきますよ、そうですよ、買ってきますよ、私がイライラしたらまた困るのは父ちゃんですのでね、当たられるのはお父さんですからね、はいということでね、さあ今日はですね、直隆ちょっと お休みなんですけれども、ゲストの方がね2人来ております、 CM 明けに、紹介できたらなと思っております、じゃあ皆さん CM 行こうかな、はい、ですね、メールお待ちしておりますよ。アドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、すべて小文字 ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。久しぶり !CM です!
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ、
ちょっと待て
あ、この声は
ちょっと待てすぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな、
まだですか、
もうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな、
いや早く来い、
良い品をいつも安くビッグワン
FM 長78.0MHz
あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いいたします。ちょっとガラガラ声でね、失礼いたします。もううるさいよっていうことはね、ちょっとちょっと言ってください。ツイキャスでもね、聞きますのでよろしくお願いします。さあ、ツイキャスでも来ておりますよ。何せいさんとりょうくんって来てますね。いや、せいさんじゃなくてですね、これからちょっと、はい、いろいろ紹介したいと思いますのでお待ちください。さあ、今日はですね、かわいいね、若い男の子2人がね、この火曜オリちゃんにね、ゲストとして来ていただきました。じゃあ、それぞれからじゃあ自己紹介していただいてもよろしいですか。じゃあこちらからね。はい、ではどうぞ。あ、待ってよ、せーの、はい。
こんにちは。チームジャスパープラスという劇団から来ました、戸口正人と申します。
はい、正人でございます。皆さんよろしくお願いします。お名前からね。はい、じゃあ次。
はい、劇団5の4出席番号13番知念亮と申します。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。あ、5の4出席番号もあるの。
はい、
13番
?13 番です。
1番誰？
1 番は、団長の高安剛志です。
あ、剛志くん。はい。そうなんですよ。なんとですね、この正人くんと亮くんはですね、一度、ゲストに来ていただいてるんですよね。
あ、そうそうそう。
そう。はい、日付変更戦の告知でね、火曜日ちゃんに来ていただいて、亮くんはね、劇団5のような本公演、リスタートのね、
はい、
告知で火曜日ちゃんに来てくれて、歌も歌ったんですよね。
ああ、そうでしたね。
剛志くんのギターで。
はい、ギター生演奏で、はい。
素敵なね、あれでございましたけれども、はい、今日はですね、このお二人に来ていただいたのは、ですね、あ、大丈夫ですよ、兄蔵さん。兄蔵さんが、バッペータって来てますね。せいさんとりょうくんって来てね。まさとでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、若者でございますよ。はい。ですね、このお二人はなんですけれども、なんとここ、今週の土日、本番、迎えます、劇団 WOC 第5回本公演の、客演にですね、出ていただくお二人なんでございます。皆さん、はい、よろしくです。
よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
どういうことってね、思うけど実は今回ですね、WOC から、私うどんとですね、小浜恵子と玉城美奈子の3人が出演 してですね、はい、で、まあ、3人で何をしようかって考えたときに、まあ、とりあえず今回は脚本演出をゆかりふうこさん、まあ、山田京楽ですね、はい、お願いしようということで相談しましたら、恋の話を書こうかという話になりまして、まあ、でも私たち台本ちょっと持ってないのでわからないので、とりあえずじゃあこういう俳優さんが、素敵な俳優さんがいるから WOC からオファーして、そしたら僕書くからみたいなということで、私たちからオファーして OK 返事いただいて、やっしゃーって言って、京楽さんがいろいろね、いやゆかりふうこさんがねくださったという経緯でですね、この正人くんと知念亮くん来ていただいたんですよ。この今回3人こう客を出て、もう一人がね、大人の男性、神崎秀俊さんという方もね、はい、いらっしゃるんですけども、今日はこの客演のお二人が来ていただきました。もうどうですか、マサト稽
古。はい、
どんなですか。
どんな、
なんか結構すさまじいというか脚本が。
そうですね、ハイスピード。
そうですね、恋物語っていうから結構しっとり系おっとり系かなと思ったら、全然
もうハイスピードでエネルギッシュでガーって
言ってますよね。そうですよ、寒いのに汗かくっていうね、だからちょっと体調がちょっとあれなのかなと思ったりするんですけど、どうですか、りょうくん。
練習ですか。
練習稽古とかど
うですか。あ、稽古ですか、
はい、
やっぱり自分が出てないシーンとか、
うん、
この WOC のお三方の、
はい、
三姉妹のシーン、ね、特にコメディの部分じゃないですか、
はい、うん、
本当にがこのお三方のすごいエネルギーがオープニングからすごいじゃないですか。
あ、なるほど。
それを見ててなんか、あ、すごいなって
本当ですか、
思いながら、はい、いつも稽古見てます。
そうですか、はい、皆さん聞きました、ありがとうございます。なかなか自分で言えないので、ね、そういうこと。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、なんせね、これはね、今回大阪が舞台ということで、で三姉妹が住んでるところが大阪と沖縄と東京なんですよ。まあ、私が大阪長女でね、うどんが長女で大阪にいて、まあ、兄弟でね、いろいろこうやり取りしながら、こういろいろ恋の物語が展開していくっていうお話になっておるんですが、まあ、自分の相手というか、まあ、恋の相手が神崎さんという形になるんですけども、うん、は、何じゃ、小浜恵子と玉城美奈子はじゃあ誰だっけ相手、浜里亮君どっちって多分なると思うんですよ。年が近いし、二人もだ、小浜と玉ちゃんも年近いのでね、これ言っていいのかな。やっぱりほら、自分と神崎さんなんかすぐ分かるさ。あ、多分うどんは神崎さんだなって。絶対良くとかまさととかではないな
って。分かんないですよ、あの年の差恋愛とかもあるから。
そうだよ、みんなそうかも。
もうバレたけど。
ね、だからね、誰がね、こう どのように恋していくのか。もしかしたら神崎さんうどんと恋するけど誰かに取られるかもしれない。
そうですね。
サスペンスですよ。サスペンスかもしれないですよ、これということで、ね、まあ、全然違うんですから、ラブコメディなんですけれどもね、まあ、話はね、はい、でやっぱりね、もうこの寒い中ですよ、このお二人にね、いつも稽古場に来ていただいてるんですけども、この練習時間が結構遅くからなんですよね。
そうですね、
そうですよ、7時からだいたい普通やるんですけども、ちょっとあの H2O もこっち公演があって、高校生と半分越して今使ってるもんですから、9時からのね、だいたい9時から、まあ、8時からちょっとね違うところでやって、9時から稽古場でっていう形になっておりますけど、どんな大丈夫ですか。大丈夫。寒いし、なんか遅いし、帰るとき、ね、みんな風とか雨に吹かれて、こうな縮こまって帰ってる姿を見て、あ、みんな気をつけてと思うんですけど。
いや、もう幸いこの作品がエネルギッシュなので、うん、
なるほど、
まあ、ほかほかになるので全然
そうか、
寒さは感じず。
ね、やっぱりマサトとリョウ君がすごくあの体がすごく使うのが上手じゃないですか。
そうですか。
ま、そうです、あのマサトすごいなんかアクションっていうか、アクロバティックなような感じで、いやいやいや、もうめっちゃ体幹もめっちゃもうよっしゃって感じの感じなんですけど、
綺麗だね。
そう、リョウ君とかすごいなんかバレエみたいなしなやかな動きで、まあ、ミュージカルのあのあれもあるのか、こう手先とかヒュってなんかトゥルンって。わかります。ブルーンってすごい綺麗だなと思って見てるんですけども、
ありがとうございます、
うん、照れてる。なんかすごいんですよ、あのこのお二人の体の使い方というか、私はすごいなと思いながら見てるんですけど、これ毎日なんか訓練してるんですか、特訓みたいな。
いやいや全然そのまあセリフ、
はい、
セリフ劇じゃないですか。
そうですね、今回会話劇ね、セリフ
会話劇ということで、
はい、
そんなあの体使っていますという感じはしないんですけど。
あ、そっか、私が見てて使ってるやつだって思ってるだけかな。
おそらく
結構とか、りょうくんとかも結構だから、ピョンって跳ねたりとか。
あ、でも多分癖もあると思います。
ミュージカルとかでもやっぱりこういう、
あ、そうですね、やっぱり体を使った表現とかが今まで多かったから、
はい、
どうしてもなんかセリフだけだとなんか、ね、もっと多分出ちゃうんだと思います。
あ、なるほど。
でもセリフだけで表現できない部分が、
いや素晴らしいと思います。すごいいいなと思います。逆に自分ちょっとできないので、逆に体の動きとかが。
そうですか。
いや、そんなことない。
結構バリバリ印象的な動きされてますよ。
そうですか、はい、
バリバリ動いてます
か。
めっちゃ面白い。
あ、そう、ありがとうございます。まあね、まあ人それぞれということでね。バレエとか体幹とかも全然、あの1時間ウォーキングできるようになりました。
あ、
はい、最近ね、うろうろという名のウォーキングをしております。はい、あのね、今日ですね、あのトークテーマがあなたの恋聞かせてくださいっていうトークテーマなんですけども、今回ですね、この、 あの私たち劇団ダブルオーシーの第5回本公演が、ラブコメディということで、連成連勝竹梅っていうんですけれども、あのお二人にもね、ちょっとプライベートというか、まあ、ここまでで行っていいよっていうね、あなたの恋バナをね、ちょっとね、この海洋オリジンチャンプルでね、ちょっとお話ししていただきたいなと思ってね、お願いしたんですけれども、はい、いかがですか、マサト、どんなな
まあ、ここで言っていいのかわからないんですけど、
大丈夫ね、
なんかこの、 あの連戦連勝竹梅のお話を、
はい、
そのお話をいただくという、はい、きっかけ、その経緯にもあったんですけど、はい、戸口正人は恋愛ものが嫌いだからオファーは受けないよと、
あ、私も聞いたこれ山田さんから
いうのもあるんですが、それとも関係してるのかわからないんですが、
うんうんうん、
一応僕そんなことないんですけど、そこまでそんな大嫌いなわけじゃないんですけど、うん、僕の恋愛が、うん、まあ、今までやってきた、まあ、若い僕も十分若いけど、
24歳 ね、 ね、まだヤングマンでございます。
ヤングマン中学、はい、高校の時の恋愛があんまりいい話がなくて、うん、幸せな結末じゃないというか
似たような声でなんだそうか、
そう、
うん、かっこいいのになんで振られるの
なんか中学の時、うん、好きになった人が、
うん、
の元彼が、うん、たまたまヤバいやつだったんですよ。それでめっちゃいじめられたっていう。
ヤバいって言ったら不良ってこと？
いや、人気者だったんですけど、
うん、ちょっと癖があるみたい
な、癖が強くてですねただ人気者だったということで、
うん、
まあ、いわゆる、まあ、当時流行ってた ネットでのね、攻撃だったりとか、なんかすごいすごいガーっていじめられたっていう、
この好きな人を通してのこのちょっと、ね、その妬みみたいな、
そう、好きっていうのがバレまして、
バレてから
バレて、
あ、つけ込まれた、
めっちゃいじめられましたね。
やばい
取られないように、
もう廊下歩いててもなんかみんなが知ってるんですよね、あいつあれらしいでみたいな感じで、
そうか、もうあの時からネットはもう普及してたんだね、
うん、もう中学の時、そうですね、ちょうどですね、はい、ブログをかみんな書いてるような、
今日ブログの日だよ、
今日ブログの日、あ、
そう、
そうなんですか、
そうなんです
ということで、はい、
ブログでいやだ、こんなの嫌ね、なんかね、
まあ中学ですからね、
まあね、もう文句大会ですよね、毎日ね、
文句大会で、
うん、思春期ですからこの辛い、ちょっとこの恋ね、
今ってのなんかちょっと面白いなと思って
面白くない
でもなんかちょっと変わってるんですよ、高校の時は、うん、好きになった子が、
うん、
ちょっと複雑なんですけど、
うん、
僕を好きって言ってくれ、好きで相談してた相手を僕が好きになってしまったっていう、
うわやばい、ドラマだ
というのとか、なんかちょっと変わってるんですよね、僕、
面白いトレンディードラマみたい、
こういう関係性だったんだみたいな相関図バーって書いて、あくそみたいな、
うわマジか、
スムーズにいきたいみたいな、なんかちょっと面倒くさいなって思う、
なかなかちょっと
思っちゃう、恋愛
ストレートにいかなかったね、今もね、
いかない、
ね、骨折したような、こうちょっとこう、
そう、でも最終的にまあいろんな恋をして、最終的に、
うん、
その、まあ、付き合ったという、まあ、幸せになったというパターンもあるんですけど、
はい、
それまでに30回ぐらい告白したとか、
お
すごいね、
結構ファイターでございます
ファイターファイター
すごいな
すごい
30回
30回ぐらい告ったみたいな、
うわ、その中でちょっと苦い思いでもね、はい、
もうその、まあ、面倒くさいイメージがありますね、
面倒くさいイメージ、恋愛ね、告白、なるほど、ありがとうございます。
でもこの作品はすごいいい作品なので
面白いね、
もうそんな面倒くさいことありません、
なんかいろいろあるね、人によって、
ね、そういろいろあって応援したくなるような、
はい、
まあでもこの作品のキャラクターも結構複雑ですけどね、
そうですね
一筋縄ではいかない事情があったりとかして、
骨折しまくってるんですね、なるほどね、
マジかこんなことあるんだみたいなあ、お話フィクションだから、
そうですね、まあ綺麗事だけじゃないよなと
確かにそうですよね、うん、まあこれもね、まあ、いろいろ訳あり恋愛ですよね、うん、ある意味ね、怖いわ本当に、まあ、じゃあどうですか、りょうくんは。
僕は、マサトとは正反対で、
はい、
本当にあれなんですよ、ぶつかれない性質で、結構秘めてることが多くて、
りょうくん、
はい、そうなんですよ、で、初恋が幼稚園の頃だったんですけど、
はい、
幼馴染の子がいて、うん、
はい、
家が隣ではないけどすごく近くて、
近く、
はい、
うん、
で幼稚園外で遊んでたら、
うん、
その子に なんか呼び出されて急に、うんうん、であの滑り台 の、 あの一番上のところで2人でずっと喋ってて、うん、でその全然気にかけてなかったんですけど、うん、でなんか喋ってるうちに、うん、いやこの子は僕のことが好きなのかなってなんか勝手に思い出して、はい、で僕のこと好きって聞いたんですよ、うん、そしたら好きって言ったから、うん、それから僕はもう夢中になってしまって
結
婚に落ちてしまって、
はい、
で
かわいい、
うん、もう毎日毎日その子と一緒に帰って、
これ待って、もう一回いくつの時、
幼稚園の年少さんなんで
何歳かな、すごい、かわいい、
6歳
ぐらい、そうだね、幼稚園だったら
5、6歳ですね、はい、
うわ初恋だったんだ、
そうそう初恋、あと思って、
若い、あのちっちゃい時にこんなに、
そう、
あ大好きだって思ったんだ、
大好きだと思って、でずっと一緒に帰ったりとかしてて、
で
小学校5年生ぐらいまでずっと好きだったんですけど、うん、小学校2年生ぐらいの時に、うん、あのチョコもらえなくて、
この子から、
うん、
あげ、
でなんか噂によると、うん、違う子が好きらしいぞってなって、
はい、
で、
お
で なんて聞いたか分かんないけど、うん、好きかどうか遠回しに聞いたら、うん、別に好きじゃないって言われて、
あい
めちゃくちゃショックが起きて
でも 5,6 年まで思いはあった、
そうです、はい、
あいや、
で結局言えずみたいな、で小学校4年生ぐらいの時に、うん、この放課後なんとなく残ってて、うん、おしゃべり友達とかとしてて、うんうん、でその中にその子がいて、うん、でなんかこの流れでこの昔好きだった人を発表しようぜみたいになって、
うん、あなんかいいな若いな
ってなって、うん、でなんかあこれはゆうちゃんなんか好きだったことを伝えるチャンスだと思って、うん、好きだったんだよって言って、
うん、
行ってあそうだったんだってなって帰ったんですけど、でその帰り道はすごくあやっと言えたと思ってすごい充実感があったんですけど、だんだんだんだんこのお家に近づいていくにつれて、うん、あれなんで今でも好きだよって言わなかったんだろうと思って、
なるほど、ね、
なんか変な後悔が押し寄せてきて、
はい、
お家に帰ったらもう押し入れで2時間ぐらいずっとこの押し入れの上のシミを見ながら後悔してる
泣いてたの？
はい、
泣いて
る、うわチャンスを逃したと思って、
これ4年生ぐらいの時の
小4ですね、でそれ以来もうずっと言ったことがないです、
言わなかった、今も好きなの？
いや今は違いますけど
すごいな長いな、
そうかもしれないですね、
えこのことはもう別に今音信不通、
はい、
えすごい、
中学校になって思春期で、
うん、
なぜか女子と話さなくなるっていうあの意味わかんない現象が起こって疎遠、
ね、
になりました ね、はい、
本当やっぱりみんな中学校とかあんまり喋れなかったです、女の子と、
そうですね、
はあ、マジで自分めちゃくちゃ喋ってたよ自分、えあんたよとかめっちゃ言ってますうるさかったはずね男が本当、
はい、
かわいいね、自分めちゃくちゃ喋ってた、もうあんまりこんなのなかった男の子があるのかな、女の子結構ぺちゃくちゃね、
そうですね、話しかけられることはめちゃくちゃありましたね、
そうだね、男の子はちょっとあんまりあれかもね、かわいい、なんかかわいい声だね辛いかもしれんけど、
ありがとうございます、
いいはずよ、ありがとうございます、ラジオでこんなねプライベートで話していただいていやっぱりこういうあの気持ちってやっぱり演劇とかにちょっとあれです、あの役に立ちます、どんなですかね、
そうですね、
あやっぱりこの経験した
どうなんですかね、
まあ、同じシチュエーションはないかもしれないんですけど、うん、まあ、ちょっとこんな感じかなとか、
うん、感覚だけをなんかはなんか思い出すみたいなことはありますね、はい、
そうか、うん、なんかそう今回だから自分もなんかめちゃくちゃ恋愛のあれとかやったことが やったことあるんですけど、なんか好き同士とか彼氏ができるとかはあるんですけど、ここまでがっつりの恋愛ストーリーはちょっとなくて、どうしようかなと思ったんですよ、神崎さんがあまりにもかっこよすぎて、 これって どんなすればいい、どんなして演じればいいんだろうっていう、どんなして気持ち作ればいいかなってめちゃくちゃ戸惑ってたんですよ。したら演出家からいいよ別にって言われたんですよ。まあ、そうなんだと思ってあれしたんですけど、まあでもね、そう過去のこのね人のからこので聞いて、あ自分もなった気になるんです自分。
あ
自分がこういう経験なんていうの、いろんなシチュエーションがあって自分はこういう経験があったけど、人の聞いて、あい自分もこんな経験してみたいとかでちょっとなんかこう落とし込むというか、
あもう自分のものとして取り入れちゃう
んだ。いっぱいいろんな人から話聞いてて、今もうちょっと聞いて、来てごらんまずって言って話聞いてみようって聞いて、あこんなことがあったんだってね、今ちょっとねずっと聞いています。
なるほど、
はい、ブリは可愛いから写真撮るね、うん、なんかそうなんですよ。だからこのやっぱりこうやっぱり自分が経験してないのも舞台で表現しないといけない時もあるじゃないですか、
うん、そうですね、
想像とかいろいろ自分でシミュレーションしてやるんですけども、はい、いやーこういう物語は難しいですね、
うん
うん、難しいなと私今回思いましたね。どんなですかね、やっぱりいろいろあるんですよ、大人の恋とか聞いたんですけど、これも聞いたんですよ、老人ホームの恋。
あさっきオープニングでおっしゃってましたね。
で、まあ、友達が老人ホームで働いている方がいるんですよ。でおじいたちの嫉妬は凄まじいみたいなんですよ、オーバーを取り合うというか、なんか年齢を重ねるごとにこういうなんかこう執着というか恋とかの気持ちとかがとっても強くなる傾向があるらしい。
すごい。
オーバーとかがめちゃくちゃ嫉妬してるとか、
オーバーどうして
、あれあれあれ亀さん、あれあんたあれ好きってよ、しげるさん好きってよって、ああ私もだけどみたいな、もう高校生みたいな、こんなよりももっと中学校ぐらいから、あんなのがあるらしいんですよ、ハブルみたいな。
うわうわ、
このチームのリーダーのおばがあれ好きだけど、だから正人みたいな、あれも鶴さんもしげる好きだから鶴さん仲間外れしようみたいな、
うわ
あるらしいんですよ。でも恋ってボケ防止みたいですよ。
おいい、
全然ボケないって、こんな人たちデイケアとかで来る人らしいんですけど、大変叩くってよ、あんたよあれ好きなのって、もうドストレートらし
い。すごい、
ある意味もう幼稚園ぐらいかもしれない、ね、もしかしたら小学校っていうよりも、だってあれ好きだよとかって言うから、あれおっていうかある意味怖っと思って。
そうですね、
そうだからあれそうなんですよ、だから中年の方がちょっと恥ずかしがり屋で、やっぱこう、ね、だんだんだんだ
ん
だ
んだんだんだんだんだんだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん
だんだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだんだん
だ
大変ですよ。どう思われても。ロバイとかもするってよ。そうですよ。
うわ
大変って、泊まってるね、この人たち、施設の人たち。
はい、大変です
よ。
わ大変だ。
ごめんね、若いのにこんな話聞くの。それぐらいね、情熱的になるらしいですよ。ね、こんな話も聞いて、全然参考にならなかったんですけど、こんなこともあるんだなってね。
でもすごい。
ね、
未知の世界。
未知の世界ですよ。私もまだまだ、この域には達してないので、ね、まだね。ちょっといろいろね話聞いてね、ちょっと やばいやつさってなんてだ来てますけども、あうどんちゃんは少女の時からおばちゃんだったんですねってね来てますけども、でもあまり変わらんと思いますね、こんなだったんじゃないかなと思います、ずっと。
ああ、
どんなだろう。でもお家ではね音楽も何も聞きませんでした、ちっちゃい時から。あシーンっていう音が好きです。
あそうなんですか。
ちょっとなんかこう嘘みたいだ
お家も黙々とお茶碗とかご飯食べてますよ、ずっと。何も聞かないです、テレビもつけないです。
いつから音楽に目覚めたんですか。
いや音楽は最初はあれですよ、はーというこういうオペラというか童謡からオペラとかこういうのをいろいろ聞いてたんですよ、クラシックみたいな、
はい
はい、聞いてて、まあ、もちろんポップスも聞いたりとかしてたんですけど、がっつりもういつもこのやつ聞いてるとかじゃないんですよ、聞くときは聞く、はい聞きます、聞かないと聞かない、はい聞きません、シーンみたいな、こんなのがはっきりして今もですね、これは車の時はラジオとか うんうん、こんなってやってますね。うん、結構シーンっていうのが好きです。好みですね。めちゃめちゃ喋るのは好きなんですけどね。
もうオンオフがはっきりしてるんですね。
そうだと思いますね。なんかちょっと自分でもなんか不思議なんですけども、はい、そんな感じなんですけども、さあね、もうすいませんだから私たちのプライベートのね、いろんな声を聞いて話しておりますけれども、さあこのね、今週土曜日日曜日に本番を迎えます、劇団 WOC 第5回本公演連戦連勝地区梅なんですけれども、さあこのお二人もね、素敵なゲストさん、またキャスト、私たち客演でね、このお二人をお呼びしましてですね、本番を迎えるんですけれども、意気込みはいかがですか、まさとくんから。
意気込み、
はい、
うん、あ、もう絶対見に来てほしいなと。絶対に見に来てほしいなと思います
ね。皆さんも正人の方もね、もうぜひ見に来てください。かっこいいんでね、はい、よろしくお願いします。じゃあ次、りょうくん。
はい、もう出演しているあの役者さんみんな素晴らしいので、ぜひお話もすごく面白いです。ぜひ見に来てください。
ありがとうございます。そう、あの前ちょっと神崎さんいなくて、りょうくんが自分代役してもらった時があったんですけど、もう親子感がすごくて、りょうくんが可愛いから笑ってしまった。なんかあれやな、可愛いさと思いながらやってたんですけど、はい、そうですよ、まさとにね、こういろいろね、あの代役ちょっとお話していただいたりとか、いろいろね皆さんにお世話になっております。さあ、どうしよう、2人でじゃあちょっといろいろ日時とかちょっとじゃあ告知で、せっかく来てくれているのでお話ししていただいてよろしいですか。
はい、
はい、あのよろしくお願いします。はい、
劇団 WOC 第5回本公演連戦連勝地区梅、
はい、
日にちが、2月10日土曜日と2月11日日曜日に、
はい、
那覇市松尾の、我が町の小劇場にて行われます。はい、うん、
開演は、すいません、土曜日、土曜日10日はですね、開演2時と8時、
はい、で
11日次の日ですね、日曜日は開演2時だけということで、
はい、
この3回公演になっております、
はい、
チケットは、一般1500円、小中高生500円、当日は500円増しとなっております。
はい、
ぜひ皆さん見に来てください。
はい、よろしくお願いします。
ぜひ見に来てください。うどんも出演します。あのゲストで、ね、来ていただいた戸口正人くん、そして知念亮くんも出演いたします。他にもですね、WOC から私うどんと小浜恵子、そして玉城美奈子、そしてもう一人客演で神崎秀俊さんも出演します。どうぞ今週土曜日ね、連戦連勝地区梅、若町の小劇場で行いますので、どうぞ皆さんぜひ来てください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではいいですか、大丈夫でしょうか、はい、CM です。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は、
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は、よい品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
FM 那覇
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手は劇団 WOC のうどんちゃんでございます。よろしくお願いします。さあ、ゲストのねお二人、なんかういういしかったですね。もうやっぱね、あのこう若さがね、なんかこうはにかみ屋さんのねお二人がねこう話すとね、なんかちょっとニタニタしてしまいますけれども、はい、あ、すいません、ありがとうございますね。本当、このお二人、そしてもう一人いらっしゃるんですけど、この客演、素敵な3人がね、俳優さんが、私たち劇団 WOC の客演に来てくださるということでね、私たちも本当にあの 皆さんに、ね、ご迷惑かけないように、まあ、一緒に、ね、ついて一緒に行けるようにね、足並み揃えてね、ちゃんと本番が迎えられるようにもう必死に頑張ってまいりました。今週土曜日ね、日曜日、本番ね、いよいよ迎えます。どうぞ、お問い合わせなんですけれども、オリジンコーポレーションまでよろしくお願いいたします。電話番号言いましょう。 098-866-6118 866-6118 まで、どうぞ連絡ください。もしくはですね、私たちキャスト、そしてもしくはスタッフ、ダブルOCのスタッフですね、の SNS より、チケットのご予約も、受けたまわっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、いろいろ告知でね、お二人にいろいろお話ししてもらったんですけども、恋の話、はい、ですね、この恋の話なんですけど、まあ、じゃあうどんちゃんはどうなのっていうね話になると思うんですけれども、まあ初恋が多分ね、これも話したことあると思うんですけど、小学校4年5年ぐらいの時だったんですけれどもね、はい、バレンタインデーの時にね、好きな男の子にクッキーを作るっていうね、人生初のクッキーを作って、ねえねえから習ってね、で銀紙に包んであげるっていうね、もうラッピングとかのあれがわからなかったので、銀紙に包んでね、ビニールに普通に入れて、もうあげようと思って持っていったら盗まれて食べられたっていうね、もう本当にね、残念な恋のお話があるんですけれども、別に特に好きだからお付き合いしたとかそういうことではなくて、もう本当にお友達というか仲良しだったんですけれどもね、はい、まあこれぐらいかな、初恋って言ったら、まあいろいろね、高校の時ですよね、はい、とかいろいろね、お付き合いさせていただいたりとか、いろいろありますよ。うん、だけど、まあ今回ゲストに来たマサトが24歳かな、でりょうくんが28歳、ね、まだ20代の男の子なんですけども、まあ、うどんがね結婚したのが25歳なので、もうね、そうですね、25歳前の恋愛、25歳以降はもうずっと旦那さんがいるので、まあ、特にね恋愛っていうあれはないんですけれども、やっぱりどんなだろうなと思うんですよね。大人で出会っての恋愛って学生と同じ感じですかね。うん、自分やっぱ大学とかで、うん、こういう感じの付き合いとかはありましたけれども、大人になってからの恋っていう恋愛はやっぱ一緒ですかね。やっぱ気持ち的にやっぱり学生と同じような感じになるのかなって自分は思うんですけれども、そうなんですよ、やっぱりね、難しいじゃない？ いやもう、でもね、今自分の息子とか娘とかが彼氏とか彼女の話を聞いて、私は勝手に喜んでるんですけれども、もう全然反対とかじゃなくて、もうどんどん言ってくれるんですね。話、実はこんなこんなでお付き合いしてる人がいるよとか、この辺で彼氏がいるよ、彼女がいるよとかね、普通に話して、誕生日こんなのプレゼントしようと思ってるけどどう思うとかね、もうこんな話をねずっとしてるんですけれども、だからね、自分が恋愛するとっていう立場になったら、なんかもう分からないんですよね。もう子供たちの恋愛とかの話をもう今聞いてるので、そうなんですよ、まあ、うちのパパ主人はね、子供たちの恋愛の話なんかあんまり面白くないみたいで、あまり聞かないんですけど、まあ、特に娘のは聞きたくないみたいですよ、はい。まあ、息子はもう主人に話する、私にたまに話してくれるぐらいなんですけどもね、やっぱり自分じゃなくてやっぱり子供の話聞くかなと、ね、若い子たちとか、うん、シングルマザーっていうか自分の友達でもいるんですけど、やっぱ彼氏ができたりとか、やっぱすごいなと思いますよね。ああ、この感覚がわからないではないですけど、まあ、人を好きになってね恋愛するとか、それは分かりますけれども、わ、この年でって正直思う時もあるんですけれども、まあね、老人ホームでも彼氏彼女の取り合いがあるっていうのも聞きましたから、やっぱりこういうのはね、まあ一生あるのかな、こういう感情というかね、はい。まあ、最近の事件でもなんかどっかのおばあがどっかのおばあおじをめぐってなんか殺人事件みたいなのがなんかあった、殺人事件だったかな、なんか事件があったような気がするんですけども、やっぱこういうのって、そうですね、なんかやっぱあるのかなってね、ちょっと不思議な感じですね、自分からしたら。だから今日直人が来たらね、直人にもいろいろ聞きたかったんですけどね、 堀江さんがよくね、なおとかエロいって言うから、本当にエロいのかなとかね、いろいろね、追求したかったんですけど、まあ、今日ちょっとね、お休みということでね、まあ、うどん一人なんですけれども、だからね、特にないな、うん。ないなってのは失礼ですけど、話にならないんですけど、本当ね、小学校とか中学校、まあ、中学校とかは告白されたこととかあるんですよ。ね、嘘つけって思うんですけど、二人にありました。はい。だから付き合ったとか何ですか、中学校の付き合うとかお付き合いとかっていうのはまた高校とか大学とかまた違うでしょ。ただもう授業中におしゃべりして、ちょっと放課後おしゃべりして終わりぐらいじゃないですか、一緒に帰ったりとか。だからね、そう、だから特にこう恋愛というより友達感覚っていう感じと思うんですけどもね、自分からしたら。うん、どんなですかね、だからさっきマサトとかも中学校とかと恋愛とかでこんなのあったとか言うけど、あ、なぜ公衆電話ですからね、自分ち家電とか公衆電話だから、特になかったと思うんですけどもね、どんななんだろう。だからちょっと恋の、あなたの恋、まあ、大人の恋っていうのはちょっとね分からん。で、淡い恋とかね、あなたの恋、まあね、年代別でもあると思うんですけど、このね、連戦連勝竹梅でも、三姉妹がね、織りなす恋愛物語なんですけども、まあ、20代、30代、40代って分かれてるんですけどね、兄弟が。めちゃくちゃ年離れてますよね、では設定はね。だけど、まあな、いろんな模様がね、見られるというか、そういう形になると思うんですけれども、またね、先ほども言ってたんですけど、この連戦連勝竹梅も、本当ドストレートに行く恋愛ではなくてね、まあ、いろんなひん曲がってこう言って、ああ言ってこう言って、ああこうなったかとかね、あ、こう行きそうだったけど、え、こう来たかとかね、まあ、いろいろね、見てのお楽しみになるんですけれども、そういう風な、舞台のお話の内容になっております。まあ、この舞台のね、公演が近いということで、こういうね、恋愛のお話をねさせていただいたんですけれども、どんなですかね皆様。あ、そうなんですよ、久しぶりにね、オペをしましてね、この間まで直田がちょっとね、パタパタしておりましたけれども、そうなんです、このね、今週土曜日に行われる連戦連勝竹梅なんですけれども、もう一度言いますね、2月10日土曜日、11日日曜日、我が町の小劇場で行われます。時間がですね、2月10日土曜日が、14時と20時、ね、そして日曜日11日が14時の計3回公演となっております。会場は30分前になっております。どうぞね、ちょっと座席数が少ないもんですから、早めのね、ご予約を受けたまわっております。まあ、ちょっとね、最終日11日の日曜日がね、ちょっともう人がちょっと埋まってきておりますので、ちょっと土曜日の方がちょっとまた若干空いておりますので、どうぞ皆さんご予約の方連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。お問い合わせ番号が、オリジンコーポレーション、098-866-6118 となっております。さあ皆さん、今週土曜日日曜日我が町でお会いいたしましょう。ずつ皆さん遊びに来てください。また来週のトークテーマなんですけども、バレンタインデーでございます。何でもよろしいですので、よろしくお願いいたします。さあ1時間お付き合いくださいましてありがとうございます。本日の相手は劇団 WOC のうどっちゃんでございました。また来週、バイバーイ。